大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ。
2026年5月22日の大人のラジオ、ご機嫌いかがでしょうか。阿部健人です。
小屋敷翔吾です。
人とたいです。
というわけで、あっという間の5月第4週。
毎月やってますね。
うおー、もうだって1年半分ほとんど終わっちゃったっていうことだよ。もうね、みんなもうね、ちょっと不謹慎なんかね、リスナーの方分かると思うんだけど、もうね、なんかニタニタニタニタ笑ったりとか、仕事に対するプロ意識が欠けてる。
すいません。
先生なんか違うよ。もうね、このために日々頑張ってるっていう感じ。ところで小屋敷選手、
はい、
なんかゴールデンウィークありましたね。ゴールデン、
ゴールデン、確かにゴールデンはですね、もうひたすら仕事をしておりまして、
ゲロゲロ、
もうちょっと疲れが溜まってきております。
何の仕事をしたの、
ね、どの辺に、
まず北海道に例年通り行きまして、
初回
です。
北海道。うわ、どうでした。
寒かったです。
まだ寒か
った。寒かったです。温度が4月の下旬ぐらいに行ったんですけど、夜は3度とか4度。
冬ですね。
冬です。こっちの冬です。
ねはい。じゃあ朝ホテルで起きるとどうだった、はい、どうだった、布団から出ると
出られない、なかなか。
あ、そう、そういう話いいよね。
じゃあまだダウン着てたってこと。
ダウン着てコート着てましたね、夜は。仕事をしながら、外の空気にも触れますんで、コート着ながら実況してました。
あ、実況なんだ。
はい、競馬実況をしておりました。
実際にお馬さんたちを見ながら実況するん
だ、ね、
はい、他に何の仕事。
他は競輪 の、 配信の仕事がありまして。
それは室内。
室内 でずっと1日8時間9時間ぐらいずっとそのレース見ながら喋り続けてましたんで。
そこでさ、はい、姉さんのゴールデンウィークどうでした。
え、ちょっと待ってください、今の小屋敷さんの話。
あ、いいね。そのもうね、そういうのが好きなの。グッとね、どうぞ。
じゃあ先月、はい、ほら、あのドラマデビューっておっしゃってたじゃないですか、はいはいはい、私見たんですよ、ギフトと。そう、でも分かんなかったんですよ。
いや、よく、よく姉さん、姉さんよ。
違う回見たのかな。姉さん、
違う回を見ていたのかもしれないです。
姉さんよ、テレビってそういうもんな。いちいちいいじゃん。な、ああ、なんか言ってみたかった。親心ってもうねえのかな、姉さん。
もうすごい小屋敷さんの出番をね、こうね、楽しみにし
よくさ、だけどだよ。いや、そう、なんかドラマ出たんだなんて、ね、私はそんなレベルよ、
はいは
い、姉さんずいぶん詳しくない
。食いついて。
なんでそんなに。
たまたまそのギフト毎週見てるし、
はいはい、ギフトは、解説放送のナレーションなんで。
それは副音声。
副音声にすると聞けるっていうのがギフトの方です。
だからさ、何でもいいからね、はい、そのほら、あの収録のさ、見学者でもいいから一回連れてってやるよ。
お願いします。
それだけなんだよ。
現場にね。
もうだってさ、私だったらだよ、はい、もし見たとして出てねえとしても、ああ言いたかったんだな。
違う、
そういうの、まあ、分かる。
私が見ようとしたから。次の回ないんですか。
次の回はあのギフトは引き続きあのワンクール終わるまで。
だからさ、はい、解説、次の回収録の時連れてやるよ。
観客でいいんだ。アナウンサーで出る方は、
アナウンサーで出る方は、リボーンというテレ朝のドラマも、うん、先々この、放送日の3週前ぐらいに多分第4話あたりに確か出てたと思うん
です。じゃあ TVer じゃない、何かでね。
そうですね、 TVer か何かじゃないと。
いいじゃん、なんかもう、はい、
もう一回探します。
出たっていう事実なんだから。で、姉さんのゴールデンなんかあったの。
いや、もういいですよ。
いや聞かせてくださいよ。
もうゴールデンというよりも、5月は私、自転車を十数年乗り続けてきて、一つの私にとっての名刺代わりになる第11代目自転車名人というタイトルをいただいたんです。
それはさ、はい、それは傷ってならねえんだけど、誰が発行してんの。
これはですね、自転車活用推進協会、競技会というところがあって、2年に1回、自転車に乗りながらいろんな形で啓蒙活動してたりとか、そういう人に渡してるんですよ。だから1代目はちなみに今和の清志郎さんが
任命されて、いい人だったらしいもんね。歌もいいからね、うんうん、だけど、まあ、姉さんもほら、もうこの間もう言っちゃったから、私とほらデュエット出すから。
どういうことですか、どういうことですか。
いい
どういうことですか。
この流れをよ、さっきのほらふざけた腐った流れだろ。だけどさ、はい、だから姉さんは真面目にさ、もう年中こいで、もう ね、自転車の上で死ぬんだなって思うぐらいさ漕いでるから、はい、まあその賞にはあれだわな、
はい、
でもねちょっとね話題変わっちゃうんだけど最近ねいつも思ってんの、はい、今のやり取りでもそうなんだけど一層はね家帰るじゃん、
うん、
でこうしばらく間が空くじゃん、なんか先生なんでいつもね小屋敷選手に冷たく当たっちゃってるのかいつも後悔してるの、
うん、冷たく当たってる、
そうそう ごめんよ先生ごめんよって思ってん、で今日行ったらね謝ろうね謝ろうもっとねもうちゃんとしようって思うけどなんかね会った瞬間の顔が嫌なのだからなんかね素直に謝れない、うん素直に謝る、さっきねさっき俺らエレベーターのとこで姉さん立ってて、はい、本当に姉さんだって分かんなかったんだ、二人ぐらい他になんか若い女の人がいて、で姉さんだって姉さんほらその俺らなんか日本のじゃねえような服着てるからあれどっかのさどっかの、はい、奥さんみたいな人が来て、うん、あれなんかなって思ってる、はい、なんかさ2メーターぐらいあれこれ姉さんじゃんって思ってね、だからなんか恥ずかしいからいつもこうって背中を向けて分かんねえようにってそういうのがほらそういうの食うのが得意だからもうエレベーターなんかわーっと話しかけてきて、
はいはい、何階に行かれるんですか
って、ね、おもちゃにしようっていうだけど元に戻るんだけどねいつも小林先生ごめんよって呼び方もさだけど意識してるわけね、タエ姉さんってタエっつう名前を売ろうとしてやってるわけだよ、
はい、
だろ、うん、こっちはこっちでさ
小屋敷
って言うんだ、ね、呼びづらいんだよだって長いから
長いんですよ、ね、確かに
だから先生 ね今日も素直に謝ろうと思ったんだよ、でもなんかね何もされてないけどなんか嫌なことをされたみたいななんか雰囲気で、ね、
でもそう思うってことは、うん、あのいじめっ子好きな子をいじめたいみたいなかなり好きなんですね、
それがね最近ね、
はいはい、何があった
量子力学っていうのハマって量子力学って、はい、知ってる量子力学ってほらあの魚を取る漁師の人が船をどのぐらいのアングルであ 違うよ。
じゃないですよね。
違うよ。こうね。だからこう人間の体も物も何もさ、すべてこういうものすごくちっちゃい素粒子からできてるんで。
すべてのものは。
そうそう。で言ってみたらこうやって体があるけれども、実際にはエネルギー体なんだっつう話なんで。ね。でも。あ、そうなんかってでさ本当にそうなんかって思うじゃん、例えばこうやってね私がね先生がほら姉さんの方が引っ張られたら10倍返すよこの人凶暴だからねこのひとときものがみたいな、はい、ただねこう聞いたらさたまたま言うなら例えばこれ電波なんてのはさものすごくいっぱい飛んでるわけじゃん、
はい、
確かにいろんな局のそれは壁とかもずっと突き抜けてるわけじゃん、うんうん、もし目に見えたらそこら中に飛んでるわけだ、うんうんうん、でね結論は何なんかっていうと、
はい、
我々も結局そういうものじゃなくてこうエネルギーでできてるからいいエネルギーを持ってる人と一緒にいるとそのエネルギーが伝わってくるじゃん、
わかる？なるほど、わかります、わかります。よく波動とかねオーラとか言いますけど、
そうだからあの私がよくねあの刑務所で言うのはこうねその日ねいろんな嫌なことがあるわけじゃん閉じ込められてるから、うん、でもその日あったりとかその日ね起こるいいこと悪いことって自分の気持ちの鏡なんだよっていうことをさ、
うん、
昔の人はよく言った、うん、それは本当にそうで自分がプラスのエネルギーを持ってるとプラスのものを引きつける、
うん、
はっていう、
はいはい、類は友を呼ぶじゃないけど、
ね、こんなにさ小屋敷選手に感動してもらうと思わなかったわけ、姉さんのようにさらっと親父よねオープニングから何ね力んでんだお前帰れよみたいな、
いやいやいや、もうだから阿部先生と小屋敷さんは同じエネルギー同士で引き合ってるってことですよね、
違うんだよだから先生がねプラスのエネルギーを持ってきたら、うん、それがね小屋敷選手にも伝わってあの謝罪がねプラスで、あ小屋敷坊やのことは先生好きなんだ謝ろうと思ってきてるんだって思って向こうもプラスで来てくれるけど違うんだよ
なんか
ねプラスで来たのにいつもマイナスだからそのねマイナスに先生
吸い取られちゃうんですね、
そうマイナスにもう覆われちゃってプラスだったものがマイナスになっちゃってるって、でもねちょっと頑張ってでも小屋敷って呼びづらいだろ呼びづらいだろ、うん、はっきり言えよ、
うん、そうですね
呼びづらいだから
正午で
そうだって正午もなんかさ長いじゃんだってタイ言えばさタエはいいじゃん。タエはいいだろ。で先生っても意外と短いじゃん。
はい、
先生がさ、ね、ここだけ小屋敷だけさ、なんかエネルギーをさ、
消費する感じがある。
まあ確かにね。阿部も二文字ですね。
量子力学的にさ、ふざけんじゃねえよって思っちゃうわけで。だからね、せいぜいで正午もなんか投げだろ。投げだろ。 そう考えた時に
もうただの言いかかりになってますよ
だからねでもね考えたらもうねあの短く翔ちゃん
翔ちゃん
翔ちゃん翔ちゃんさんね、で小屋敷選手もうもうすぐ長くなっちゃう
今月から翔ちゃんになるんですね、
う
ん、そ
うそうだから耐えねえとかさ姉さんってもういいじゃん、はい、先生はね、うんうん、先生みたいなスッと言っちゃうじゃん、うんうん、ね小屋敷とか翔がなんでお前場所取ってんだよみたいになっちゃうから翔ちゃん
翔ちゃん
翔
ちゃん
先生のね心の中のわだかまりはまだ聞いてない
ちゃんもいらなくて翔だけでいいじゃん
翔
しでいい
翔
翔しでいい
し
なんかいじめにあってるみたい
謝ろうと思ってきたの姉さんがそういう風に、ね、ふっかけるからだからいじめって起こるんだね
怖いっす
ということで大人のラジオ粛々と進めてまいりましょう
大人のための大人のラジオこの番組は各社の提供でお送りします
ここからはドクター DJ のコーナーをお送りします
ドクター DJ
皆さんご機嫌いかがですか歯科医師のひととたえですこの番組は医療現場に携わる医師歯科医師の仲間たちのリレーでお送りする音楽番組です実はですね数回前からこのドクター DJ 大人のラジオの出演者である、社会病理学者の阿部健人先生とあとアナウンサーの小屋敷翔吾さんとともに進めているんですけれどもこれが結構ちょっと悔しいんですけどなかなか反響がいい感じらしいです
やったー
反響良かったんですかねこれ
なんせ
なんかね出演者3人のバラバラのキャラクターの掛け合いトークが痛快ですとか あとなんかこうドクター DJ3 人でぜひ続けてくださいみたいなことを予期せずあのリスナーの反響をいただいてるので、まあ、今回もそういうことで、大人のラジオのお二方を招いてしっかり歯科治療について学んでいきたいと思います
それはそうだわな話してる側が予期してねえんだわ
予期してないですね
そうですよ本当にということでですね、今回5月の25日ということで、うん、ドクター DJ の放送日は、うん、これが食堂車の日ということなんです、うん、食堂車
懐かしい、
はい
懐かしいね
結構昔1899年の、まあ、5月の25日に、うん、実はこの食堂車というのは山陽鉄道で運行が開始されたことに由来していて、うん、当時は洋食 で、うん、であと1等と2等車乗客のみの利用が可能だったということですまたですねなんか激しく揺れて食事ができにくい状態であったということですが食堂車ってそういえばないな
ないの
今
じゃあ姉さん経験ないの
あ私ねのいや乗って食堂車ってないですね
まるでさなんかバスで台湾通ってるような、うん、そんなレベルの人間ない
列車でしょ、はいは
い、
あります、
ね、いや私食堂車って単語自体が馴染みがなくて
なんかあのお弁当とかはね
そう観光列車とかあるいはなんか駅弁とかを販売するは分かるんですけど食堂車っていうものがあったんです
すごい昔の火曜サスペンスとかでなんかそういう食堂列車でこう殺人事件が起きたりとかワインでなんか
ワインで、はいはい
だけどね、
それは見たことはある
だけど翔ちゃんなんてまださ30歳になったんだっけ
30歳一歳に
一歳、はい、ありました、はい、全然ほら
言ってみたら100歳以上違います
ねそうでしょ、うん、孫みたいな年なんだから、うん、だけどね私はね先生はね経験が、はい、どこで食べたか忘れちゃったんだけどなんか本当洋食なんなんだよ
日本でですか
そうそうでカレーがさこういうほら銀の皿のさ、はい、あの解決シャザーンみたいななんかあパラパーみたいな出てくる
なんですかその解決
だけどほら昔のさあるじゃん銀のこういう、はい深い皿みたいなので
給食のじゃなくってもっと
そう、はい、そうそうあの高級なやつだよ、うん、であれをかけて食べる本当に昔ながらのいいカレーあるじゃん、
はいはいはい、
あれを食べた記憶はある1回2回じゃなくて
じゃあ食堂車っていうとやっぱり高級なイメージなんですか
やっぱあるでね他のもの食べたら 結構もっと全然しちゃったからカレー食べたんだと思う当時。でもすごい美味しかったような気がするんだよね。
50年ぐらい前ですか。
いやそれでも本当の真面目な話はいつだかで30年ぐらい前じゃねえかなと思うんだけどね。
ねでもなんで亡くなっちゃったのかしらとも思うんですけど、
なんかいいものはなくなっちゃってるよね。
まあ、そういうことで、あちなみに台湾でも昔はですね、あの、まあ、日本統治時代に台湾で、まあ列車がこう開通して、でやっぱり食堂車があったみたいなんです、でも今はやっぱりこうねお弁当が主流になっているという感じで、
なんかさ、だから姉さんが年中台湾の話するじゃん、いや昨日もなんか田舎のおばあちゃんの家行ってねみたいなレベルで言うから
はい、はい、
もう頭の中で台湾っていうのは全然さ存在しない親戚のおばさん家の雰囲気みたいになっちゃってて、
あいいですねでも、
でなんかそのプラスのイメージを持ってる、だからきっといで食べ物美味しいみたいなことをさ、断るほどに言うから、なんかそういう面じゃなんか行ってみたいなと正直には思う。
そう言い続けてまだ行ってくださらないので、ぜひ、
あのね、
今年の目標でということで、ドクター DJ 進めてまいりたいと思います。
どういうことでなんでしょうか。
もういいんです。
はい。
ドクター DJ。
それではまずラジオネームノラさんからのリクエスト、ノラジョーンズ、Don't Know Why。ノラさんからはこんなメールをいただきました。いつもノラ仕事をしながらラジコで聞いてます。ノラノラノラと3連発ですけれども、ありがとうございます。ちなみにノラさん、実は今回ですね、ちょっと番組から初めての、アナウンス、リクエスト欄からですね、このステッカーをプレゼントするというふうにこの間お話ししたと思いますので、ぜひ今回ですねこのノラさんに出来たてほやほやのこの
大人のラジオの、
今私たちの手元にあるんですけれども、これ宮崎 P がね一生懸命作ってくださった、
これはね大人のラジオ日経ラジオ日経の大人のラジオっていうのは本当の限られた、秘密社会みたいなもんだから、持ってる人は本当に少ないと思うから。
いや、いないんじゃないんですかまだ。
でね、やたら普通の人に見せると、いじめに遭う可能性があるから。
ちょっとダメですね。
隠れて見えない、見えない、日が当たらないようなカバンでも裏の中にね、人が見えないところにあって密かに生きていきましょう。
そうですね。でちなみにこの大人のラジオのこのステッカーだけじゃなくて、もうワンパターン用意してくれてるみたいで、これ結構かなり全く違うアイテムですよね、
ま、大人ってドーンって書いてあって、
しかも金の字で
金の丸の中に大人と大きく描かれた、
そうこれもうね、上手に説明したらね、もうあすぐに解散しちゃうだろうなと思うようなあの組織 の, あのあ
れ、ね、なんとか組みたいな感じの、そうそうそ
う大人組みたいな、ねね、解散みたいな、
かなりこれ高級だということで、
この大人のラジオ100枚集めたらあれですかね、
こっちはねこのね丸い大人の方は本当に金かかってるんですよ、2000円弱してるから1枚、
そうそう、だからまあ特別にまあ番組として大人と認めた方にのみ送らせていただくという、
とりあえずノラさんはね、あのノラ仕事の時の鎌のところに、
一旦大人ラジオのステッカー、
大人ラジオのきっと巻くね、
はい、
で人に見れないように手で握っといてください、
ぜひぜひお願いします、はい、そしてそして、前回はですね結構その私が使ってる一押しの歯磨きジェル、これコンクールの、ジェルコート F というのをプレゼントしますと言ったら、本当に本当にたくさんの方々からご応募いただきました。
すごいよね。
すごいですね。これコピーがね、わさっと来てるんですけど、ここで当選者とコメントをまずご紹介したいと思います。じゃあ小屋敷さん、まずお一人目、
しおちゃん、しおちゃん、
紹介して、あ、私がいいですか。はい、では北海道のイガッチさんからの、コメントがね非常に面白かったのでご紹介いたします。毎回3人のやり取りを楽しく聞いております、私は小屋敷元ラジオ日経アナ兼フリーアナウンサーがお二人の間で微妙にバランスをとっている様子が、微笑みやすく素敵ですと、3人には今後も長く続けていただきたいですと。
素敵っていう言葉がなんかおかしいね。
だ
から
なんか微妙にバランスとかって我々でもあれですよね。
これど
どうなんですかね。
どこをどうつついたらイガッチャン、イガッチン、
イガッチ
ン、イガッチさん。
ちょっと
ここでさ、素敵っていうこと、これどう。 翔ちゃんのこと素敵って言うんだよ。
いや、3人のこのバランスがってことですよ。3人のバランスがちょうどいいっていう。
いやー、先生もね、英文には詳しい、バランスを取っている、バランスを取っている様子がっていう主語があった後に微笑みやすく、なんかもう翔ちゃんがね、あ、みんなのことをね、こう面倒
なんかね、
うん、まあまあまあ、まあ、たまにはそういう花も持たせましょうか、う
ん、ということでね、はい、小屋敷さんファンの
素敵、素敵だ、素敵な翔ちゃん、
はい、
はい、井勝さんにはこの、歯磨きジェル、はい、プレゼントということで、う
ん、これ名前なんだっけが
井勝さん
違う壊れちゃったのかよお前は。
コンクールジェルコート F と書いてあります。
でもね、は
い、
これね、うん、あの何気にさ、物の説明誰もしてないじゃん、はい、すごいいいよ
これ、ちゃんとしたいいやつ
違う、もうそんなのみたい、パッて見た時にテーブルの上に置いてあったんだ、うんうんうん、これは何ですかって思ったから、緑色のキャップで、
ま
あ、
普通の歯磨き粉って想像するとちょっと形全く違いますよね。
アメリカの男性がね、うん、脇の下の汗とか匂いを消すためにこう脇の下にこするやつがあるんですよ、
は
い
は
い、
スティックのやつですね。
そうそうそう、それに似ている、そのものすごく高級なやつみたいに
例えとしていいんですかそれは。
でもすごくいいよ、なんか、うん、え、これが歯磨きなのみたいな、
うん、あ、じゃあぜひね、これを阿部先生も使っていただきたいなと思います、はい、
サラダにかけてもいいかもわかんない、
それは違うと思います、はい、
はい、ということで、井勝さんおめでとうございます、うん、
まあ、でもね、
まあね、うん、ちょっと悔しいけどやっぱり小屋敷さんは素敵だなと、
うん、素敵、うん、あのね、正直言うけど先生も素敵だと思う
急に、うん、ね、急にやめてくださいよ、
まあ、大人のラジオでも最初の冒頭でね、だって、はい、阿部先生告白してましたもんね、小屋敷さん、
もう子供を産みたいと思ってるの翔ちゃんの
あ、違いますよ、翔ちゃんじゃなくてもうしですよねじゃあ次、うん、もう一方、今回3名に、うん、あの送ります、お送りしますので、じゃあ次の方を、じゃあ阿部先生からお願いします、
うん、私、
はい、
歯磨き粉はどういうものを買うべきなのか未だによく分かっていません。フッ素が配合されていればそれでいっかみたいな感覚で量販店に行って安価なものを買い続けています。歯磨きの際は力をかけないように意識していますが、年々進行している歯茎が下がり気味になっていますと。これからも興味深いお話いろいろ聞かせてくださいというのは、千葉県のじさんさいじさんでいいの？しょうちゃん。
じいさん三歳児さん。
じいさん三歳児さんの間違いなの？
はい。
あ、そうですね。歯茎も下がってるから、まあ、じいさんですね。
あ、じいさん。じいさん三歳児さんか。
はい。
これおそらくね、宮崎 P が間違ったんで、明日ニュース見てもらえれば確実に3人で。はい、
申し訳ありません、うん、はい、千葉県八千代市の、じいさん三歳児さんからいただきました、
はい、
はい、ありがとうございます。なんか結構いろんなキーワードが含まれてるんですけど、うん、まあ、あのフッ素が配合されていればそれでいっかでいいです、大丈夫です、うん、フッ素とっても大切ですし、あの、まあ、それが配合されていれば、うん、歯は強くなりますし、うん、虫歯になりにくいということで、ぜひ、うん、あの使ってください、うん、で、あとは、まあ、歯磨きの際に力をかけないように意識しているのも、これもぜひあんまりゴシゴシ磨かないでください、うん、阿部先生結構ゴシゴシ磨き派ですよね、
うん、まあ、血が出てなんぼでしょうね
そんなことはない
と思います。だからもうグチグチってやってさ、ピュッて吐くじゃん、はい、赤くなかったらもう一回やり直すみたいな。
はい、ということで、これが全くもってダメな見本なんですけれども、やっぱり力強くやっちゃうと歯茎をまず、まあ、物理的に傷つけてしまう、 あとは歯茎が下がっていく原因にもなりますし、なおかつ頑張りすぎると、まあ、歯のエナメル質がどんどん擦れていって、まあ、いわゆる知覚過敏、染みたりとかする原因にもなります、
うん、田舎のほら覚えてるかな、先生が話した一回も歯磨いたことないっていうおじさんがいて、はい、ね、歯茎がもうすぐ、ものすごい歯が3倍ぐらい長いの、懐かしいなあの人、ね、元気でいてくれれば、まあ無理かも、ずいぶん前だから、でもこの人いいよね、うん、じいさん三歳児さんでしょ、
うん、
ほらほら量販店に行って安価なもの、もうね、安価なもので十分ですよ、じいさん三歳児さん
はい、でもあのこのコンクール当たったのでぜひちょっと使ってみて、ね、
そうそうそうそう、これ全員もらえるの、
そうそう、
これじいさん3歳児さん、うん、これ入っちゃったらもう
もう安価なもの使えないかもしれません。
だからね、これを機にね一気に高いのしか使えなくなっちゃう
から。G3 歳児さんね、これもうあれだ、普通の人が使う本当5分の1ぐらいのポタポタって垂らして。
これで半年ぐらい磨いてきた。
あとは唾液で磨きましょうか。
大事に使ってください。
はい、うん、ということでありがとうございます。うん、そして3人目お三方目は、大分県の小鉄さん、うん、私から紹介します。
シンプルな名前となんか微笑ましくていいね、うん、
ちょっと読みやすい感じですね、はいはいはい、こんにちは、介護施設で働いています、はい、コンクールは歯磨きのできない施設の入居者の一部の方がうがいで使っています。歯磨きジェルがあるのは知りませんでした。歯科医のタエさんが使っているからいいものだと思います。その通りですよ。毎月歯科にクリーニングで通院しています。病は口から、歯周病から認知症になると聞き、持病がないので歯科に月一で通っています。職業柄腰痛はありますが、なんとか頑張って働いています。という小鉄さん、ありがとうございます。はい、あ、本当ね、これ施設でもうコンクール使ってるということですけど、そうなんです、これね今歯磨きジェルなんですけど、もう一種類はうがい薬、本当に液体のやつがあって、
これは、うん、姉さん、
はい、
医薬品ですか。
医薬部外品になりますね、これは。
だけどね、この小鉄さん、うん、これ見たらちょっと真面目に感動しますよ今回ね、
じゃあこのパッケージに対そう、阿部先生
が、阿部先生がね、
私はねいつもほら量販店で安いものしか買ってねえから分かるんですけど、これもう明らかにも外目から見ていいものだって分かる。
そうなんですね。で、小鉄さん、ぜひですね、まあ、月に1回本当に真面目に通っていただいていいなと思うんですけれども、まあ、小鉄さんが言ってる通り、本当に今病は口から、歯周病から認知症っていうのはもうそうなるっていう風に、実験結果というかそういうのがちゃんと分かってるので、でなんでまず認知症になるかっていうと、まあ、歯周病になると歯が抜ける、
はい、
で一応ちゃんとした論文で出てるのだと、まあ、今20本以上残ってる人、歯が、と残ってない人で比べると、なんとですね、歯周病にかかる率がですね、もう2倍違うんですよ。
だから、もう一回言って、どういうこと？
歯が20本以下の人は認知症になりやすい。どれぐらいなりやすいかというと、
歯が20本以上の人は
以下。
今以上って言ったよな。
以上残ってれば認知症になりにくい。
なりにくいか、はい、あ、なるほど、OK、
ごめんなさいね。
全然いいね。そうこういう方が逆に記憶に残る。20本ね。
そう、なので、まあ、全部で28本なので、まあ、奥歯全部なくなっちゃうと、まあ、分かりやすいもう認知症になりやすいよっていう。
はあ、うん、
でなんでかっていうと、やっぱり噛むっていうのは脳に刺激がいくんですよね。でそういうのができなくなっちゃうのとか、あとは、まあ、入れ歯になるとやっぱり物を噛むのも億劫になって、うん、だんだんそういう刺激が少なくなって認知症になりやすい。でなおかつ歯周病になる菌が、まあ、認知症になる。
これはさ、前から思ってるね。いや、そのね、いつもふざけて言ってるけど、姉さんはちゃんと勉強してるから、こういうことにはちゃんと答えがよくてさ、
はい、
噛むから、うん、この血流が良くなってみたいなことがあるわけだ。
刺激がいくという
のということだよね、
はい、
あとそれはよく分かって、うん、こそなんで口のやつが、例えばさ、心不全になる人なんかも、
う
ん、
よく聞きますよね、心臓病とかも、
はいはい、口の中の唾液が心臓のとこに行くの。
あ、それもだから歯周病菌、菌が分かってるので、その菌が、例えば血流に乗って心臓とかの、そういう、
じゃああれなんだ、そういう論文とかで、
うんうん、
心不全とか心臓病になってる人の、そう、心臓のとこ調べると歯周病
の菌が出てる、
発見されてるんだ、
はい、あと例えば早産の原因になるとか、
うわー、こういうのためになるよね、
うんうん、
あ、菌があるんだ。
だから最近は、まあ、病院、医者と歯医者が連携して、まあ、一生懸命その患者さんを治療しましょうって。特にがん患者さんとか、やっぱりね、免疫が下がるから、まずはお口のケアをきちんとしましょうって。
免疫ね、宮崎 B ね、うん、免疫、うん、だけどさ、そうしてると、とてもいいポジションだよね。自転車やってるけど、
はい、
ほら、もともと 中国のこういうなんつうんだ医学ってあるじゃん、
漢方ですか、はいはい、
漢方って体全体をっていう発想じゃん、
東洋医学はね、
太一なんか太極拳なんかもそうじゃん、うんうん、たまたまほら台湾関係だし自転車のっていうかそのイメージ絞っていきましょうよ姉さん。
じゃあこれからそういう形で、
でも真面目にそれじゃ真面目にいいって、うんうんうん、歯のこともこう自転車もやってて、うん、ね、中国のバックグラウンドなんだ、その方法で売り込んでいきましょうよ、ね、
皆さんよろしくお願いします。
翔ちゃん、はい、特に俺らメディアの関係が強いから。
そうですね、う
ん、メディア関係で、はい、で先生一個だけ言っていい、はいはい、すっげえなって思ったの一個だけね、はい、たまたま寿命がないって言ってるじゃん、
うんうんうん、
いくつだか知らないけどそんなこと言える人いるんだ ね、 ね
いいですよね。
もうね、先生なんかどういうか分かる、こう飲むのがいっぱいあるじゃん、あれ今日右の方から飲んだ、左からどっちから飲んだか分かんなくなって一回口出して粒確認してるから
そんなたくさん飲んでるんですか。
いやだから無意識に朝起きるともういろんなこと考えてるわけ、はい、あ今日翔ちゃんに謝らなきゃとかね、宮崎 P ね宮崎 P 打法間違ってないから、ね、姉さんまた冷たい目で意地悪するのかね、いろんなこと考える、その考えてるとあれ飲んだっけな、あ口の中にパッて出してあ白いね、うんうん、あっちの粒はねえからまだ飲んでねえんだってまた元に戻してこうにほら、ね、
粉のとかもあるんですか、
うんうん、粉はない粉はない粉はない粉はないんだけどもう最近あれだよ、はい、夜中こう起きてこう物のキャップがあるじゃん、はいはい、なんかのキャップ、はい、わかんねえキャップだよ、はい、そこにいっぱい薬をこうってこう入れて一気にこう口の中入れるっていう、言ってることわかる、
はいはい、
だから薬酢を飲まなきゃなんねえから、うん、そこにまとめて入れてゴクって飲むってい
う、よくなんかお薬箱を作って月火水木金みたいな、
ね、あれ日本も今そうなってるのかわかんないけど、はい、こういう白いさプラスチックのちっちゃい蓋みたいな容器に、はい、アメリカなんかみんなそうだよ、
ちっちゃいコップのこういうやつですね、はい、
刑務所もそうだし病院もそうだけど、うんうんうん、そこによ
く精神、
そうですよ精神病の患者のところで、はい、
って飲んで
病院とかでね、はい、こう、うん、あれと同じ発想で先生もやってるんですけど、持病がないって羨ましいね、
素晴らしいですね、
まあ、ね介護施設だから腰痛、うん、本当に大変だと思うんですけど、
小手さん最後はね、うん、銭金じゃなくてね健康で、
う
ん
う
ん、
本当にそうですね、
本当に小手さんいいですよ、
そうです、ね、
このコンクールやぜひとも使って、
ね、はい、でぜひね施設でもジェルの方も高齢者の方に入居者の方に使ってみてください。
少しこの販売して姉さんにリベートが来るようになんか頑張ってもらえたらね
ドクター DJ、
はい、ということで皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ためになるドクター DJ、 そろそろお時間です。番組では皆様からのご意見ご感想、健康医学に関する質問をお待ちしております。特に歯科治療に関しての質問をお待ちしております。番組ホームページのリクエスト投稿欄から音楽のリクエストとともにどうぞご投稿ください。思い出のエピソード等もどうぞお書き添えの上ご投稿ください。ドクター DJ、 そろそろお時間です。今日のお相手は歯科医の人とたえと
小屋敷翔吾と
阿部賢人でした。
大人のラジオ、
続いてはエンターテインメント映画のコーナーです。ということで今回はお久しぶりとなります映画宣伝担当の堀木花江さんの登場です。ご無沙汰をしております、よろしくお願いします。聞いたところによりますと、はい、堀木さん、おめでたいことがあったということで、
なんだろう、
はい、
ありがとうございます。昨年末に元気な男の子出産、
いつの間にっていう感じでね、
お母さんになられて、
その名前は
吉太郎という名前。
吉太郎、
うわ、日頃じゃなんて呼んでんですか。
よっちゃんって
呼んでよっちゃん、
じゃあ5ヶ月なので、
じゃあちょっと表情が豊かになってきて、
はい、ようやくちょっと笑ってくれるようになって、
まあそれはな、とりあえず笑っとかないとな、欲しいものももらえねえしな。
お母さんに冷たくはできない。
よっちゃん、母さん働いてるよ。
聞いてほしいですね。はい、ということで久々のこの映画のコーナーとなりますが、はい、うん、堀木さん今回どんな映画なんでしょうか。
はい、6月5日 に公開いたします、はい、歴史ミュージカルドラマアンリー始まりの物語という作品を本日は紹介させていただけたらと思います。
はい、アンリー始まりの物語、ま、
人の名前ですか。
そうですね、あの18世紀にあの実在した宗教指導者のアンリーという一人の女性、簡単にあらすじを紹介させていただきたいと思います。はい、うん、18世紀のイギリス、貧しい鍛冶職人の家に生まれたアンは、信仰心の厚い女性として育ってで4人の子供を授かるんですけれども、うん、まあ、4人ともあの本当に幼くして失ってしまうという悲痛な体験を、はい、経験して、まあ、そんなこんなあり自らがですね、まあ、その辛い体験の中で革新的な啓示を得る体験をあのするんですね。で彼女の性別や人種の平等を説く生き方っていうのは本当に多くの人を引きつけるんですけれども、一方で反感や警戒を感じる勢力からひどい迫害を受けるようになり、やがてあのわずか8人の信徒とともにアメリカに渡って、理想の生活を実現するユートピアを求めるんですけれども、そこでもさらなる困難をアンが待ち受けていたというですね、まあ、このアンリーという女性が、まあ、18世紀という時代に、まあ、当時では考えられない、まあ、革新的なあの考えで、まあ、性別や人種の差別がないっていうような先進的な考えを持っていた女性で、まあ、もちろん当時あの黒人の方の奴隷制度でこう売買されていた時代ですから、まあ、そういった時代にこう、まあ、そういった平和を唱えて、まあ、シェーカー教という教徒をこう立ち上げて、まあ、イギリスからアメリカにどんどん布教していたというあの彼女の人生をこう、まあ、壮絶な人生を描いているんですけれども、それをこうミュージカル調であの描いていて、なんでミュージカルなんだっていうところなんですけども、実は、はい、シェーカー教徒が、まあ、祈る時に歌って踊るんですよ。ただこう祈るんじゃなくて、まあ、それも賛美歌ではなく、まあ、もっとこうアグレッシブにダイナミックに踊りをつけてこう神に祈るっていうのが特徴的な宗教で、まあ、そういったところもあり、今今回ミュージカルをやって、でなおかつこの主演を務めている女性が、うん、まあ、マンマミーヤやレ・ミゼラブルとかで出ていたあのアマンダ・セイフライドっていう、はい、あの女性が、まあ、ミュージカルドラマ数々のところに出ている女性が、まあ、今作の主演をしているっていうところでも非常にこう注目を浴びてるんですけど、ミュージカルなんだけどそれは祈りであってミュージカルではないっていう、なんかちょっと今までにない映画ではあります。
シェーカー教徒、私世界史大好きなんで、はいはい、確かね高校の時に聞いた記憶があって、迫害されたっていう風に習ったんですよ、はい、そのあまりに祈りの姿勢とかが他のキリスト教とちょっと、まあ、異教徒と言いますか、はい、あまりに馴染みがないからその見た目からすごいひどい目にあったっていうことを、なんかその歴史上では聞いたことがあるんですけど、はい、まさしくじゃそのあたりが、あ、
そうです、まさしくそれで、あのアンが実際に唱えたあのこと、まあ、その先ほどもお伝えした性別や人種、社会的経済、社会経済的な背景をこう乗り越えた社会を目指したっていうところが、やっぱそのなんで今この映画を作ったのかっていうところに、あの監督が非常にあの、まあ、そこの思いも込めて、まあ、排他的な世界情勢がやっぱはびこるアメリカを筆頭にっていうところもあるからこそ、やっぱアンが唱えたその寛容さであったりとか、やっぱりその、まあ、共感力をこうみんなもあの持とうっていうような、そういったメッセージをこうがあるので、私なんかは非常にこうしっくりきたというか、うん、今作られるべき映画だったなっていうふうに、これは実際のベネチア映画祭で15分ものスタンディングオベーションを受けたっていう、非常にこう、うん、あの評価もされてるし、あのブルータリストっていうですね、昨年公開されたアカデミー賞3部門に輝いた、うん、あの作品のチームが再集結して描いているので、うん、まあ、作品としてはあの素晴らしいですし、うん、やっぱりですね、ミュージカル私大好きなんですけど、うん、やっぱそのなんていうんですか、もう前編を通して踊って歌ってこう祈っているっていうシーンがこう差し込まれていくんですけども、うん、そこのダイナミックさったらないですね、もう本当に素晴らしい映像も、うん、今回のフィルムで前編フィルムで撮っているっていう、かなり、うん、あの難しいことをしているの でやっぱその自然光、18世紀の電気がない時代の、うんうん、ろうそくしかない時代の、あの感じも演出しているので、 まあ、自然光ではないんですけど自然光に見せているところだったりとか、やっぱそういったところは本当宗教画のような、あのイタリアのカラバッチョの あんな感じも、このポスターも
ちょっと、ね、
そんな感じもありますけど、
でうう
今これあの時間まだありますか、もう一つお話してもいいですか、はい、あのこのシェーカーっていう言葉を聞いた時にあのちょっと思い当たる人がいるかもしれないですけど、シェーカー家具とかあの家具とかすごい今残っていて、うん、彼らがあの作った建築だったりとか、うん、あの工芸品だったり家具っていうのがものすごく今も日本でもあの人気だし、うん、世界でも人気なんですよ。なんでかっていうのがその質素と労働がその信仰の柱であり神への奉仕だっていうふうに作られ、まあ、彼らがその共同体をこう生きていく上でそのお金としてたのがそういった工芸品だったりとか家具だったんで、それを売って生活してたんですけど、うんうんうん、やっぱり本当に一切の無駄がなく機能美である、もう本当にそれがもうここにもね、あ
のそうこれねちょっと出てくるんですけど、最初何のつながりのがあるのかしら、家具製作者からのメッセージが持っていて、飛騨地方の
そうなんですよ、
話が書いてある、
もうやっぱりこのシェーカー家具っていうのを受け継いで日本でも作ってる方っていうのは結構一定日本全国、はい、やっぱりそういった面でもあの非常に彼らが残したものっていうのが当時素晴らしい、あの技術だったっていうものが、うん、はい、未だにこう残っていたりして、そういったシーンもすごい出てくるので、やっぱりあの平和であるっていうことも大変じゃないですか。
情勢的にも世界的にいろいろと。
そう、それが今後戦争とかが始まったら、うん、自分の子供は行くんだろうなとか思っちゃうんで。
そんなところ変わったね。
ね、すごい思います。うん、本当に平和をこう案は唱えていたので、うんうん、みんな仲良く平等に人間平等だよっていうことを唱えていたので、私なんかそういったところもなんだろうな、
あのこんな言葉が
かもしれない
な、こんな言葉が堀木さんから
重みがある、
また、うん、でピアスの数が多くなっちゃうからもうプッツンプッツンで耳に大きな穴まで開けちゃってでもあれだね、いい話を聞いたよね、
うん、というところでこのアンリー始まりの物語ですが、はい、あの、はい、プレゼントがあると伺ったんですが、
あ、はい、ぜひあの皆さんに見ていただきたいので、今回あのオンラインヌビスケを4名様に、はい、あの見ていただけるようにご用意いたしました、
うん、ありがとうございます、はい、こちらのね、ムービーチケットご希望される方、大人のラジオのホームページにありますプレゼント応募欄からぜひぜひご投稿お願いしたいと思います。
喜ぶんだよね、チケット、
はい、ありがとうございます。
なんかあれだよね、新しくお母さんになった人からそんなものをもらっちゃうと、こっちも何かお返ししないと、あ、
そうですね、じゃあ、ね、
リスナーのあなたね、はい、新しくね、我が大人のラジオであなたも大人ですっていう大きい大人って入ったステッカーと、はい、大人のラジオっていう、これはもう非売品だよね、
はい、
のステッカー2種類作りましたんで、これを大人になったあなたに、
ありがとうございます、
しっかり大人になってあげましょう、
おめでとうございます、
パチパチパチパチパチパチパチパチ、でもあれだね、いい仕事したね今日、うん、初回復帰の第1回目もう時間がもう終わってるのにもう一ついいですかって押しも強くなって母親と人の発言を入れるっていう、
素晴らしい、
ね、こんな短期間に変わられると困っちゃうね、
うん、成長、
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、さあそれでは最後に堀木さんの方から改めて映画のご案内お願いいたします、うん、
はい、現代に生き続けるアンリーの物語を映像化した熱狂と感動のミュージカルドラマです、アンリー始まりの物語、6月5日金曜日より、東宝シネマズシャンテほか全国上映いたします。
はい、映画宣伝担当堀木花江さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました、
よっちゃんお母さん働いたよ、
頑張りました。
大人のラジオ、大人のラジオ、
今回の大人のラジオはいかがだったでしょうか。
はい、ということでこの番組では皆さんからのご意見ご感想疑問質問健康歯科曲のリクエストなどをお待ちしております。今後も歴史コーナーチャリンコタエのコーナー健康歯科のコーナー社会病理のコーナーゲストのコーナーなどいろいろなコーナーを織り交ぜお送りしてまいります。 そしてご意見ご感想をいただきました方の中から抽選で6月5日全国公開の映画アンリー始まりの物語のムービーチケットをお送りさせていただきます。詳しくは番組ホームページのプレゼント申し込み欄をご覧ください。
あと忘れずにこのね、宮崎 P が準備してくれた2種類の青い大人のラジオステッカーと、
はい、金色の大きな
大正の
大人と書いてある
ステッカーですね。どうですかね姉さん、
はい、
この青い方はどう表現すると。
青い方ですか、あの横長のね、うん、こういうあのステッカーで、まあ普通丸だという感じに比べればちょっと特徴があるな。
これはだけど宮崎 P さんとてもなんかラジオ感があるよね。
そうですね。
なんかわかるかな、こうテレビとかそういう華やかなあれじゃなくて、
はいはい、クラシックな、
いわゆるそうクラシックなラジオっていう感じですね。
昔からラジオ聞いてる人はこういうイメージなんじゃねえのかなって思う、
うん
ね、この大人のステッカーはどうよ、ね、
大人のステッカーはこれは最初見た時いや大きいなと思って
大きいね、
結構大きさが大きい、
はい、
しょうちゃんはどうよ。
そしてこれ文字がね金色に輝いててすごいな、これ何でできてんだろうって思いました。
これはだけどさ無理に褒める必要もないけど、
うん、
このね大人っていう2文字だけのこのくだらねえステッカーどこにもないな真面目にいやふとね、はい、考えると、はい、うん何これってな、デザイン的にはよくあるような感じなんだけど、はいはいはい、大人って書いてあるステッカーはないよな
対人
いかにもさ大きな声じゃ言えないんだけど、
はい、
我々大人のラジオはねこう言ってみたら秘密結社じゃん。
秘密結社あなるほど、結社、
結社
だ、こういう感じの、
そうそう、
はいはい、
だからね限られた人しか持てない
、うん、なるほど、
ラジオのシールと大人のシール、
うん、
はい、
2つあったらね、両方揃うといいですね。2つあったらね、うん、本当にひどいいじめに遭うから気をつけてください
このね貴重なステッカー、はい、皆さんもね、これからプレゼントするかもしれませんので、うん、ぜひぜひ皆さんもこれ感想とか送ればいいってことなんですかね。感想とか、
あと宮崎 P これさ後でさ絵柄だけホームページにアップしといたらどうですか。あ
そうですね、確かに現物の、
うん、あそうだ
ね、でもアップしちゃうとなんか楽しみない。
あ
秘密結社
どうなんだろう、ね、うん、こういうのはどうなの、
ちょっとぼかして
ぼかしてモザイク入れて
でもあいやいい、たまにいいこと言うよね。
たまにですか。
じゃあラジオだからさ
はい、はい、
想像力
がね、そうそうそうなんですよ、
それがいい感じなわけ で、あーなるほど、
ね、
まあ、これはもう先生一本取られました
よし
それではお時間となりました。お相手は私阿部健人と
小屋敷翔子と
人とたえでした。
それでは次回の放送まで
さようなら。
吉太郎。
大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りしました。